今日私たちはイエス・キリストの特に復活をお祝いするわけです。もちろん毎週日曜日我々はイエス・キリストの復活を記念して集まり、復活の主を崇めるわけですが、特に今日はこの復活祭の日、我々はこの復活の主を心から崇めるわけです。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかり、そして3日後によみがえってくださった。それが我々の信仰であり、それが我々人類に与えられた神様からの救いであり、希望であります。この出来事の中で、特に今日私たちはこの時間、イエス様があのゲッセマネの園において捕らえられた時の様子、そのところに特に注目して、この御言葉をご一緒に見ていきたいと思います。どうぞヨハネの福音書の18章の御言葉をお開きいただけるでしょうか。18章の1節のところから11節までの御言葉をお読みしたいと思います。イエスはこれらのことを話し終えられると、弟子たちと共にケドロンの川筋の向こう側に出て行かれた。そこに園があって、イエスは弟子たちと一緒にそこに入られた。ところでイエスを裏切ろうとしていたユダもその場所も知っていた。イエスがたびたび弟子たちとそこで会合されたからである。そこでユダは一帯の兵士と祭司長、パリサイ人たちから送られた役人たちを引き連れて、灯火と松明と武器を持ってそこに来た。イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたので、出てきて誰を探すのかと彼らに言われた。彼らはナザレ人イエスをと答えた。イエスは彼らに、それは私ですと言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒に立っていた。イエスが彼らに、それは私ですと言われたとき、彼らは後ずさりし、そして地に倒れた。そこでイエスがもう一度誰を探すのかと問われると、彼らはナザレ人イエスをと言った。イエスは答えられた。それは私だとあなた方に言ったでしょう。もし私を探しているのなら、この人たちをこのままで晒さなさい。それはあなたが私にくださったもののうち、ただの一人をも失いませんでしたと、イエスが言われた言葉が実現するためであった。シモン・ペテロは剣を持っていたが、それを抜き、大祭司のしもべを打ち、右の耳を切り落とした。そのしもべの名はマルコスであった。そこでイエスはペテロに言われた。剣を鞘に収めなさい。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。まず皆さんにしていただきたいことっていうのは、どのような状況であったのか、そのことをまず頭に描いていただきたいと思います。イエス・キリストは愛する弟子たちと最後の晩餐をもお持ちになりました。2階座敷で最後の夕食を取られた後、そこで賛美をし、そしてその後イエスはこの弟子たちを伴ってエルサレムの東側にあるオリーブ山の、そしてそのがあったと、この御言葉が教えていましたように、ゲッセマネの園へやってくるわけです。食事を終わった後、彼らはイエス・キリストの祈りを聞き、そして賛美の歌を歌いました。詩編の113編からおそらく118編までのこの歌を歌い、そして最後に136編の賛美をした後で、彼らはこのオリーブ山へと向かって出かけていくわけです。そしてそのオリーブ山のゲッセマネの園に着いたイエス・キリストはそこで祈られ、その後兵士たちによって捕らえられていくわけです。その後裁かれ、十字架へとかけられていくわけです。この出来事が今お読みしたこのヨハネの福音書の18章に、この後のところに出てくるわけです。で、この出来事を私たちが今から見ていくわけですけども、この出来事も私たちに、どれほど神様ってあなたのことを愛しておられるのか、そのことを教え続けてくれるわけです。すべてのものをお作りになった創造主なる誠の神はあなたのことを愛してくださっている。どんな愛でもってあなたが愛されているのか、この御言葉は私たちにそのことを繰り返し繰り返し教えてくれます。 イエス・キリストはこの御言葉を通して、この出来事を通して、ご自分が誠の神であるということを明らかに示されました。イエス・キリストだけが誠の神であるということを、様々な出来事を通してイエス様は人々に教え続けられました。なんでそんなことをされたのか。今お話したように、イエスは一人でも多くの罪人が悔い改めてこの救いに来るように、この救いに預かるようにと願って、そのような救いの御手を差し伸べ続けておられたんです。特にこの御言葉の中を見ますときに私たちは、三つのことによってイエス様がご自分を神であると明らかに示されたことに気づきます。一つ目は、イエス・キリストご自身の知恵と道からによってそのことを明らかにされました。ご自分の知恵とご自分の道からによって。四節の御言葉を見ていただきますと、こんなふうには記されていました。イエスは自分の身に起ころうとするすべてのことを知っておられたのでって。この出来事すべて、イエスの周りに起こったこと、イエス様が知らなかった出来事は何一つないって言うんです。イエス様はすべてのことをご存知であったって言うんです。この後、自分が縛られ、この後、十字架にかけられて殺されていくこと、そのすべてのことをイエス様はご存知だったんです。じゃあそのすべてのことを知っておられたイエス様は、その、これから自分に起こることを思って、恐れを持たれたのかって。御言葉はそのことを教えてません。かえってその逆でした。なぜかっていうと、イエス・キリストは、4節のところに、自分の身に起ころうとするすべてのことを知って、その後何てあります?出てきて誰を探すのかと、彼らに言われたって。イエス・キリストを捕らえに来た連中に対して、その群衆に対してイエス様がなさったことって何かっていうと、彼らのところにわざわざ出て行ったって言うんです。自分から。そして自分から、彼らが探しているのは自分であると。私がそのイエスであるということを明らかにされていかれるんです。この三節の御言葉を見ていただきますと、イエスを捕らえにやってきたその群衆がどういう構成であったのかが記されています。一帯の兵士と最小パリサイ人たちから送られた役人たち。ユダが彼らを率いてイエスのもとにこのゲッセマネの園へとやってきたわけです。この一帯の兵士と記されているこの一帯という言葉は、レギオンという、その言葉の10分の1という意味です。レギオンというのは6000です。ですから皆さんの聖書の欄外のところにもおそらく小さな字でローマの軍隊の1単位で通常600人なんて説明が加えられています。6000の10分の1、600だったんです。普通は一帯の兵士って言った場合、600人の兵士を指したんです。で、600人がイエス・キリストを捕らえに来たのかと。なかなかそうは思いがたいです。しかし少なくとも、かなりの兵士たちがそこにいたということは我々、伺い知ることができます。また同時に、祭司長やパリサイ人から送られた役人、ルカの福音書の22章の52節を見ていますと、祭司長や宮の守衛長、長老たちというふうに記されています。ですからおそらく祭司長やパリサイ人から使わされた、そういった警備をする人々。宮の警備をするような人々。つまり祭司長たちが自由になったのは彼らだけです。そういった人々。数百人いたとも言われるんですけども、そういう人々をユダが連れてイエスの元にやってきた。ですから我々が分かるのは人数ははっきりしたことは分かりません。しかし少なくともかなりの数がイダに率いられてこのゲッセマネの園にやってきたことを我々は想像することができます。そしてその群衆たちの前でイエス様が何をなさったかというと、彼らの前にご自身立って、そして彼らに質問されるんです。誰を探すのかって4節に。その時に彼らは5節にナザレ人イエスをと答えます。面白い答えでしょ? もしその自分たちの前に立っている人物がイエスだと分かってたら、こんなこと言いませんでしょ。誰を探すのかって言って前に出た人物がイエスだと分かってたら、あんたを探しに来たんだって普通言うじゃないですか。ですから分かってることは、ここで誰が、この自分たちの前に立っている人物が一体誰なのかまだ分かってないわけです。だから私たちが探しに来たのはナザレ人イエスってこう言ったわけです。で、その時にイエス様が、それは私ですとお答えになっています。で、非常に面白いことがその後起こるんです。そのようにイエス様がお答えになった後、この群衆は後ずさりをし、そしてどうなったか、地面に倒れるんです。非常に不思議なことが起こりました。この出来事をしばらく私たちは見ていきたいんです。非常に大切です。イエス様のお答えを見たときに、イエス様がお答えになったことっていうのは、それは私ですとおっしゃった。実はイエス様があえてこのようにお答えになったのは、イエス様はこの答えを通してご自分が誰であるかということを明らかにしたんです。私ですって。これは実は、モーセが神の前で、人々がどの神があなたを使わしたのかと問われたときに答えなきゃなりません。ですから神様どうぞあなたのお名前を教えてくださいと。そのように出エジプト記の3章のところでモーセが神の前に問うています。13節と14節のところで。モーセは神に申し上げた、今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らにあなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいでしょうか。その時に神はモーセにこんなふうに言われました。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。名前を問うたそのモーセに対して主がお答えになったことは、私はある。私である。私です。つまり、この名前っていうのは、神様っていうのは自存されている方だって。神様っていうのは誰の助けも必要しない。我々は助けが必要です。でも神というのは永遠から永遠に誰の手を借りることも必要ない。神様はご自分の力で生きてらっしゃる。ご自分の力で存在してらっしゃる。私はだからあるんだと。誰の助けも必要としない存在なんだって。それが私の名だってモーセに告げた、そのことをイエス様はここでおっしゃったんです。私はある。私はあのモーセに語った神なんだって。私はこのすべてのものを作った創造主なる誠の神なんだって。私が唯一誠の神なんだっていうことを明らかにされたんです。で、そのことは、今先ほどから見ているその、この群衆たちに起こった出来事が明らかにしています。彼らはその言葉を聞いたときに後ずさりし、地に倒れたってありましたでしょ？つまりイエス・キリストのお言葉っていうのはこのような力があったんです。思い出してみてくださいます。イエス様がこの地上にいらっしゃった時に、イエス様はお言葉でもって様々な奇跡の御業を成してらっしゃる。例えば人の病を癒す時もそうでした。百人隊長のしもべが病気でした。彼はこういうふうに言いました。イエス様、あなたは私の家にお招きすることはできません。お言葉をいただけたら、私のしもべは治りますって。イエス様何とおっしゃったか。その通りになるようにって。しもべは癒されたって。ラザロが亡くなってもう4日目でした。その遺体はもうすでに腐敗し始めていたことでしょう。その時にイエス様は何とおっしゃったか。ラザロよ、出てきなさいって。ラザロは完全とその死から蘇って出てきた。 イエス様がそこに行って何かをして看病をして、そして良くなったんじゃなかったです。イエス様はただおっしゃったんです。出てきなさいって。ガリラヤ湖で嵐に遭遇した時に恐れていた弟子たちの前でイエスは嵐を沈まれとおっしゃった。嵐は沈まりました。イエス様がおっしゃった時に自然界もその声に従ったんです。悪霊たちもそうでした。イエスが命ずるならばその悪霊たちは反抗することなく、イエスは命じたようにその人から出て行きました。イエスは命じられたんです。その命じたように全てのことがなりました。神様がこの世界をお作りになった時も実はそうでした。詩篇の33篇の6節のところで、主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて御口の息吹によってと記されています。詩篇の33の6のところです。思い出してみてください。創世記の一番最初のところで何が語られているかって。神が天と地を創造したんです。神がこの地上のすべてのものを作りになったんです。光をあれと仰せられたら、光ができたという言葉が教えます。この大空にしても、地上と海にしても、植物にしても、太陽と月にしても、魚や地上の動物や鳥にしても、このすべてのものは神様がそのようになれとおっしゃったらそのようになったんです。何を言ってるんでしょう。この出来事は。神様には力があるんです。神のお言葉が発せられるとその通りになるんです。イエス様がここでお言葉のお語りになったときに、それは私だとおっしゃったときに、鍛えられた最強のローマの兵隊たちが倒れるんです。どんな兵士であろうとこの神の前に立ち押すことができなかった。この方がおっしゃったら彼らは何もすることができなかったんです。イエス様はここでご自分が誰であるか、私がそれですと。私なんだという、その神の名前を使うことによって、またこのように、お言葉を発することによって、この群衆が倒れたように、このような技を持って、ご自分が神であることを明らかにされた。イエスはご自分の知恵と、身力によって、神であることを明らかにされました。でも悲しいことは、こうして神様が真理を教えてくれたにもかかわらず、群衆はそれを見ていながらそれを信じようとしなかった。この間子供たちと朝話をしているときに、受難日の日です。イエス様が十字架におかかりになったときに群衆はそれを見て、十字架から降りてこいと。そうしたら信じてやるからって。こんなことってあると思うって。彼は答えました。ないって。人間ってどんな奇跡の御業を見ても信じません。信じるってのは非常に難しいことです。神が働いてくださらなければ。だからといって人間の責任がないわけじゃありません。我々は神様によって真理を示されて、その真理に対してその選択をするかという責任が与えられます。しかし神が働いたときに人はこの救いへと導かれます。悲しい出来事っていうのは、彼らはこのような神の奇跡を見ていながら、それでもなお心を開こうとしなかったということです。二つ目に、イエス様がご自身が誰であるかということを、ご自身が神であるということを明らかにされた。その二つ目は、ご自身の愛によってそのことを明らかにされました。今見てきたように、イエス様はこのように自分を捉えようとやってくる人々、またやってきた人々に対して、まだ救いのチャンスを与えてるんです。彼らを滅ぼすことできたんです。私を捕まえに来たのかと。なんという不届き者だと。その場で滅ぼすことができた。でもイエス様はそうなさらずに、彼にまだご自分が誰であるかを示して、そしてまだ救いのチャンスを与えてらっしゃる。 思いません、皆さん。こういう神様だからあなたも私も救われたんです。我々は生まれながらね、神の前に罪に罪を重ねてきました。ある人は、ある年齢になって教会にお見えになった。そしてイエス様をお信じになった時に気づくんです。これまで私は長い人生神様に逆らい続けてきたって。しかし今こうして私は神様の恵みによって救われたって。なんという感謝なのか。こんなに神に逆らってきたにもかかわらず、神は私をこう憐れんでくださって、このように憐れんでくださって、こんな素晴らしい救いをくださったって。そのように神様を感謝していらっしゃる方いっぱいいらっしゃると思う。ある人は、クリスチャンの家庭に育ったかもしれない。ずっと御言葉を聞いてたかもしれない。でも御言葉を聞いても聞いても心を閉ざしてた。でもある時に心を開いて心からイエス様を信じになった。こんなに御言葉を聞いていながら、神に対して心を開いていなかった私を神は憐れんで、このような救いへと招いてくださった。そういう人もたくさんいらっしゃると思う。いずれにしろ、神がこのように憐れん深いお方であり、こんな罪深い私たちに恵みを与え続けてくださっている。そういう方だから、今こうして我々は救いを感謝し喜ぶことができるんです。憐れん深い神様であって本当に感謝ですよね。私たちのような存在でなかったことを我々は感謝しなきゃいけない。憐れみと愛に満ち溢れたお方です。罪人に対する神様の愛というのはもう繰り返し示されています。で、その神ご自身の愛は罪人だけじゃなかった。イエスを愛する者、また神が愛する者にもその愛が示されています。八節をご覧いただきますと、こうありました。もし私を探しているのなら、この人たちはこのままで去らせなさいって。この人たちはこのままで去らせなさい。誰の話をしているのか。イエス様はそこにいた11人の弟子たちの話をしているんです。イエス様がおっしゃったことっていうのは、あなたたちは私を捕まえに来たんでしょ。だったら、この11人の弟子たちは、逃してあげなさいって。彼らを自由にしてあげなさいって。イエス様って最後の最後まで自分のことよりも人々のことに心をかけてらっしゃるんです。彼らのことを心に留めて彼らのことを心配してらっしゃるんです。こんな神様なんですよ。そんな神様によって我々も愛され続けてるし、そしてそんな神様によって私たちは守られ続けてるんです。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。覚えてます？ヨハネの福音書の10章の中で繰り返しそのことが教えられてます。素晴らしい羊飼いというのは、喜んで自分の羊のために命を捨てる。素晴らしい羊飼いというのは自分の身よりも、保身を考えるよりも、その羊のために喜んで自分を犠牲にする人たちだって。イエス・キリストは私たちのために、あなたのために命を捨てただけじゃない。あなたを命がけで守ってくれている。十章の中で繰り返しそのことが言われています。十章の十一節のところに、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。15節のところには、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。28節のところでは、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。29節にも、私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私はあなたを離れずあなたを捨てないとおっしゃった。ヘブル人の手紙の中で。いいです。全能なる神様の御手によって我々は守られているんです。我々の罪深さをご存知である神。我々の愚かさをご存知である神。その神は、そんな私たちを救ってくださり、そしてその力強い全能の御手を持って、我々を守り続けてくださっている。詩編の145編の中でこう言います。すべて主を愛する者は主が守られる。しかし、悪者はすべて滅ぼされるって。 詩編の145-20のところ。すべて主を愛する者は主が守られる。しかし、悪者はすべて滅ぼされるって。クリスチャンって恵まれてますよね。救われた私たちって本当に恵まれてますよね。罪を許してくださっただけじゃない。天国を約束してくださっただけじゃない。この地上にあって、神はこうして御力を持って守り続けてくださって。確かに我々は素晴らしい天国が約束されています。でも今我々は天国民とされたことを喜びながら、天国民として生きていくことができるんです。なんていう祝福を神様は我々に備えてくれたのか。なんていう祝福を持って神様はあなたが私をこの恵みに招いてくださったのか。主イエスキリストはご自身の愛によってご自分が神であるということを明らかにしてくださった。そして三つ目です。ご自身の歩みによってご自分が神であることをイエス様は明らかにされています。ご自身のその知恵と道からだけじゃない、ご自身の愛だけじゃない、ご自身の歩みがイエスが誰であるかを明らかにしました。イエス様は常に父なる神様の御心に忠実でした。どんな時でもイエス様は全ての点で父なる神様の御心に従っていかれた。なんでイエスキリストがこのゲッセマネに行かれたのか考えてくださいます。だって今見てきたようにイエスキリストはこれから自分の身に何が起こるのかを知ってたんです。でしょ。これから自分が捕らえられて、これから十字架にかけられることを知ってるんです。でもなんでイエス様はあえて、そのすべてを知った上でゲッセマネに行かれたのかです。先ほどの2節の御言葉を見ていただくと、18章に。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていたって書いてます。つまりイエス様はゲッセマネに行けば必ずそこにユダがやってきて、そして自分が捕らえられることを知ってるんです。それを知っていながらイエス様はあえてゲッセマネへと行かれたんです。その一つの理由はね、それは我々が御言葉で教えられたように祈りのためでした。イエス様はこのオリーブ山のゲッセマネにいらっしゃった後何をなさったか。11名の弟子を連れて行かれるんですが、8人を残して3名だけ連れて、もう少し離れたところに行って、そしてそこに3名を残して、もう少し離れたところに行って、イエス様一人でお祈りになった様子が、福音書の中に記されています。この杉越の間、おそらくイエス様はそのことを、ずっとしてらっしゃったんでしょう。このオリーブ山に戻って、そしてこのオリーブ山のゲッセマネでイエス・キリストは祈り続けていらっしゃったんでしょう。というのはルカの福音書の21章の37節のところには、さてイエスは昼は宮で教え、夜はいつも外に出てオリーブという山で過ごされたってルカの21章の37節のところに記されています。昼間はエルサレムの城壁の中に入ってその宮の中で教えて、夜になるとこのオリーブ山へ行かれたんです。いつもおそらくこのオリーブ山で野宿なさってたんでしょう。しかし同時にこのオリーブ山のこの園にあって、イエス様は神様との父なる神様との親しい交わりを持っていらっしゃった。同じルカの福音書の22章の39節にも、そこからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちも従ったと書いてます。ですから今回だけイエス様はオリーブ山を選んだんじゃないんです。機会があるといつもそこに出て、そこで神様とのそのような交わりを持ってた。ですからゲッセマネにいらっしゃったというのは、そのようにイエス様はしておられたんです。昼間は宮で教えた後、夜はこのオリーブ山に行かれたんです。ですから確かにイエス様はこのゲッセマネに祈るためにいらっしゃった。もう一つ言えることは、イエス・キリストはここに捕らえられるために出て行ったんです。 さっきもお話しました。イエス様は、これから起こることを全部知ってた。その上で、あえて、そこに出て行かれたんです。そのすべてのことが、確実に起こるように。そのために。この杉越の祭り、この祭りを考えますとね、この時には地方から多くのユダヤ人たちがエルサレムに集まってくるんです。この祭りの一週間はユダヤ人はすべてエルサレム市内に留まることになっているんです。ですから、この当時、エルサレムの城壁の中のすべての宿は満室だったでしょう。たくさんの訪問客が、というかその祭りを祝うためにユダヤ人が集まってきたわけですから。ですから、この当時は、ベタニアのような、オリーブ山の東側にあるベタニアという、その村に泊まることも、エルサレムに泊まったと同じように認められたんです。それもエルサレムが溢れてたからです。ただし、杉越の食事だけは、エルサレムの市内で守らなきゃならなかった。だからイエス様たちは、最後の晩餐を城壁の中で守っています。今お話したように、たくさんのユダヤ人たちがエルサレムに集まっていました。このユダヤ人たちの中に過激派がいるわけです。彼らは何とかこのローマをパレスチナから追い出したいと、そのように夢見てました。そして彼らは何とか力ずくでもこの勝利を勝ち取りたいと願ってたわけです。そのためであればいかなる暴動も厭わないと、そういうふうに考えた者たちでした。ですから、もしエルサレムの市内で暴動が起これば、それに乗じて彼らは大きな問題を起こすことは可能でした。もちろんローマもそのことを知ってるんです。そういう人々が存在すること、そういう機会を願っていること、狙っていることを彼らは知ってたんです。ですから、こういう祭りの時期になりますと、ローマはそのことを警戒して、多くのローマ兵を神殿の北西にあるアントニアの城塞に集めてたんです。現在でもエルサレムに行くとその場所は残ってます。多くのローマ兵をそこに集めたんです。そしてもし街の中で何か暴動が起こればすぐに鎮圧できるようにと待機してたんです。そのような時に今私たちが学んでいる出来事が起こってるんです。ですからもしイエス様がエルサレムのその町の中で捕らえられたら、それに乗じていろんな人々が、こういった過激派が暴動へと発展する可能性があった。だからイエス様はエルサレムの市内を避けたんです。そういう人々のいないところ、このゲッセマネの園を選ばれたんです。18章の11節をご覧いただきますと、イエスはペテロにこう言われます。後半です。父が私にくださった杯をどうして飲まずにいられようって。イエス様の関心はただ一つでした。どんな時にも父なる神様の御心を行うことでした。どんな時にも父なる神様のご計画に従って生き続けていこうとされたし、そのように彼は生きたんです。イエス様がこの十一節でおっしゃった私にくださった杯をどうして飲まずにいられよう。この杯っていうのは、旧約聖書においては、裁きと関連して用いられたんです。裁きなんです。エレミアの25章の15節のところで、エレミアの25の15で、誠にイスラエルの神は、主は私にこうおせられた。この憤りの葡萄酒を、この憤りの葡萄酒の杯を私の手から取り、私があなたを使わすべての国々にこれを飲ませよう。この憤りの葡萄酒の杯を私の手から取って、あなたを使うすべての国々でそれを飲ませよう。神がその人々の罪に対してお怒りになっていらっしゃるということです。神はその人々の罪を裁くと言ってるんです。そのことを頭に入れながらもう一回この十一節を見てみますと、父が私にくださった杯を、神様の怒りを、神様の裁きを。じゃあ何かイエス・キリストが怒りに触れるようなことをしたんでしょうか。 イエス・キリストが神様の裁きを受けなければならないようなことをなさったんでしょうか。いいえ、御言葉を見ると、罪は犯されませんでしたと。ヘブル人の手紙の4章の中でも教えています。全く罪を犯すことがなかった。じゃあ、何の話をしてるんでしょう。ローマ人の手紙の5章の中で、パウロはこんなことを教えてくれます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。いいです。今の言葉を聞いてくださいました。彼によって、つまりイエス・キリストによって神様の怒りから救われるのはなおさらのことだ。つまり今我々が見ているヨハネの福音書の18章の11節の御言葉、そして今お読みしたローマ人の手紙の5章の9節の御言葉を見たら、我々何を御言葉が教えようとしているのか明らかです。いいです。イエス様はご自分が何か罪を犯して、それゆえにこの杯を、この怒りを、この裁きを受けなければならない運命になったんだ。そうじゃないんです。そんな羽目になった。そうじゃないんです。このイエス・キリストの死は、あなたの身代わりだったんです。この裁きを受けなければならなかったのは、あなたであり、私だったんです。罪を犯したのは私たちです。罪を犯したのはあなたです。神がお怒りになっているのはあなたの罪に対してです。神が裁きを約束されたのはあなたの罪に対してです。そのあなたが飲まなければならない杯を、イエスが代わって十字架で飲んでくれたんです。イザヤ書の53章のところでキリストの生まれる約700年ほど前にキリストの死についての予言がされています。イザヤ書の53章のところで3節のところにこんなふうにあります。彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知ってたって。人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかったって。4節に誠に彼は私たちの病を、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。五節、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたって。四節のところに、病を負い、私たちの痛みを担ったと書いています。この病っていうのは、病気の話をしてるんじゃないんです。肉体的な病気の話じゃない。心の病の話です。罪の話です。痛みを担ったっていうのは、その罪がもたらす苦しみです。私たちは罪を犯したゆえに、いつも心が悩んでます。私たちはその罪の罪悪感に責められ続けています。イエス様はそのすべてを私たちに代わって負ってくださったというんです。この53章の中を見たときに、5節のところに、8節のところに、12節のところに、背きの罪という言葉が繰り返されています。5節、6節、12節を見ると、咎が出てきます。9節には悪者と出てきます。12節には罪と出てきます。イエス・キリストの死は、イエス・キリストの罪ゆえではないって。イエス様が背いたから、イエス様の咎のゆえに、イエス様が悪いことをしたから、イエス様が罪を犯したから、だから、このような目にあったのか。御言葉ははっきりと教えます。違うって。神に背いたのはあなたです。あなたの咎が裁かれるんです。あなたが神の前に悪者となったんです。そしてあなたの罪が神様によって裁かれると警告されているんです。イエス・キリストはあなたのその罪の病を負って、その罪の結果を担われ、そして あなたの代わりにそのすべての杯を飲み干してくださった。イエス・キリストの十字架というのは、本来ならばあなたが受けなければならない神様からの裁きを、その怒りを、彼が身代わりに代わってくれたということです。こうしてまで神はあなたに救いを与えようと、あなたに愛を示してくださっている。驚くべきことは皆さんいいですよ。このことをイエスは自ら進んでしてくださったということです。これが神様の選択だったというんです。イエス様はしぶしぶ仕方がないわとおっしゃったんじゃない。イエスは自ら進んで群衆の前に出て行きました。自ら進んで捕らえられるように自分の身を任せました。自ら進んで十字架にかかられました。そして自ら進んでご自分の命を父なる神の前に委ねられました。イエスは自分から命を捨てられたのであって、イエスの命は奪われたんじゃないんです。奪われるっていうのは自分の意思に反することです。イエスの死というのは、イエスがあなたの身代わりとなって死んでくれたというのは、イエス様ご自身の意思だったんです。イエス様ご自身の選択だったんです。そのようにイエスは決心し、そのようにイエス様はなされたんです。いいです。あなたの身代わりにイエスは十字架で死んでくれたんです。あなたの罪を許すために。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのですって。ヨハネの10章の18節の前半のところでイエス様おっしゃいます。ペテロはもう少し我々によくわかるようにこんな風に言ってます。2章の24節のところに。ペテロ第1の2章の24節に、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われましたって。自分から進んで、創造主なる神が、この宇宙のすべてのものを作りになった神が、あなたを作った神が、その神に逆らい続けているあなたのために、自らの命を犠牲にしようと決心してくださった。そのように決めてくださり、そしてご自分の命を十字架で捨ててくださったって。考えられます?こんな愛でもってあなたは愛されてるんです。だからイエス様はこのゲッセマネの園で隠れることもできたし、そこから逃れることもできました。これまでイエス・キリストを捕らえたいと人々は思いました。でもその度にイエス・キリストはまだその時が来ていなかったということで捕らえられることがありませんでした。ヨハネの8章の20節にも59節のところにも、人々がイエス・キリストの言葉を聞いてイエス・キリストに対して石を取ってイエスに投げつけようとした。しかしはイエスは身を隠して宮から出て行かれたって。ヨハネの8章の59節のところ、ヨハネの10章の39節のところも同じように、そこで彼らはまたイエスを捕らえようとした。しかしイエスは彼らの手から逃れられたって。ヨハネの10章の39節。ですからイエス様は確かにそのような手から逃れたんです。今回もそのことができたんです。ちゃんと知っておられたんですから。自分を捕らえに来るということを知っておられたんですから、そこから逃れることができたんです。しかしイエス様はそれをなさらなかった。イエス様はこの敵を滅ぼすこともできたんです。自分を捕らえに来るこの者たちを一瞬のうちに滅ぼすことができたんです。マタイの福音書の28章の中で、26章のところで、非常に興味深いことをイエスもおっしゃっている。ちょうど今私たちが見てきたところです。ペテロが刀を持って、このマルコスの耳を切り落としました。その時にイエス様は、ペテロにやめなさいということを言って、そのマルコスの耳を癒してあげます。その時にイエス様が、こんなことをおっしゃる。マタイの26章の53節。それとも私が父にお願いして、十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですかって。気になりました?イエス様がおっしゃったことは、 もし私が望めばいい？この瞬間に12軍団、1軍団は6000人です。6000×12 です。7万2000人です。少なくとも7万2000人の天使たちを呼んで、この者たちを一瞬のうちに滅ぼすことができるんだって。できたんです。イエスがそれを望めば。すべての人々を敵を滅ぼそうとしたら、イエス様は一瞬のうちに滅ぼすことができたんです。しかしイエス様はそうなさったか。そうなさらないんです。マタイの26章の54節にこう続いてます。だがそのようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょうって。そんなことは簡単だって。人々を一瞬のうちに滅ぼすことができる。私に逆らい続けているものを一瞬のうちに滅ぼすことができる。でも、そのために私は来たんじゃないって。それが神様の父なる神の御心ではないって。何が御心なのか。罪を犯している罪人のその裁きを自分が代わって受けることだ。あなたの罪の身代わりとなって十字架で死ぬこと、それが私がこの世に来た目的であり、それが父なる神様の御心なんだって。先ほど読みしたペテロ第一の手紙の2章の24節の後半はこう続いています。自分から十字架の上で私たちの罪をその身に終わりました。その後、それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。このイエスキリストの十字架によって、このイエスキリストを信じる全ての人の罪が完全に永遠に解決されたんです。許されるんです。これがこの聖書が教える偉大な神様です。これが救い主が人々のために、あなたのためになしてくださった御業です。いつまでもどこまでも父なる神様の御心に従い続けたお方、こんな人は他にもいません。この忠実な歩みは私たちに、この方が誠の救い主であることを明らかにしています。にもかかわらず、人々はどんなふうに彼を見て、彼を扱ったんでしょう。もう一度このヨハネの18章に戻っていただくと、兵士と神殿のおそらく警備をしていた者たちが、イエスを捕らえるために出てきました。彼らはその手に何を持ってました？灯火と松明を持ってたんです。なんでそんなものを持ってきたんでしょう。歴史家が明らかにするのは、この時期は満月で、非常に夜も明るかったと言います。つい私たちも、このイースターを迎える数日前、満月を楽しみました。非常に明るいんです。普通だったらそんな松明が必要としてない。なんで彼らはそんなの持ってきたんでしょう。それは彼らがこのイエスキリストはひょっとしたら他の犯罪人と同じようにどっかに隠れてる可能性があるからです。夜だから隠れてたら明かりがいるんです。彼らはそんなふうに思ったんです。イエスキリストはきっとどっかに隠れてるに違いない、だからこのような明かりを持ってきました。彼らはまた同じように武器を持ってきたって。ローマの兵隊たちは、あの戦闘で戦う大きなその剣を持ってたんじゃありません。このような出来事ではそれは邪魔になります。小刀を持つわけです。短剣を持つわけです。で、そういうものを身につけてやってきた。そしてこの警備に当たってた者たちっていうのは棍棒を持ってます。で、そのようなものを持ってやってきたんです。なんでそんな持ってきたんでしょう。彼らはイエス・キリストがひょっとしたら抵抗するかもしれない。彼の弟子たちも同じように抵抗するかもしれないから、このような武器が必要だって。愚かでしょ？イエス・キリストは逃げなかったし、イエス・キリストは抵抗もしなかった。かえってイエスは自分から命を捨てていかれたんです。なぜならそのためにイエス様が来られたからです。 あなたを罪から救うためには、あなたの罰を誰かが受けなきゃいけなかった。イエス様がそれを受けてくれたんです。最後に、このユダという一人の弟子のことを、我々は忘れることはできません。なぜならこの時にもユダがいたからです。ユダがこの群衆を先導してやってきました。このユダは、その永遠を地獄で過ごします。イエスの弟子でした。十二使徒の一人でした。しかし彼は自分の永遠を永遠の地獄で苦しみながら過ごします。なぜかというと、彼はこの主イエスキリストを見てはいました。聞いてはいました。知ってはいました。でも信じてはいなかった。そして彼は最後にこの主イエスキリストを裏切るんです。彼を銀貨30枚で売ってしまうんです。なんで彼はこんなことをしたのよ。こうして3年以上もの間、イエス・キリストと共にいて、イエス様のことを見ていた、知ってたはずなのに、なんで彼は最後の最後にこのイエス・キリストを拒むんでしょう。言えることはね、こんな救い主を彼は待ってなかったんです。ユダの待望していた救い主はこんな救い主じゃなかったんです。罪からの救いじゃなくて、このローマからの救いであったり、自分の持っている問題からの救いです。実はそういう人々は今の時代にもたくさんいます。多くの人々はこうしてイエス・キリストがあなたの罪の身代わりとなって十字架で死んで、そして約束通り3日後に蘇ってくださった。それが証拠に今も、それから約2000年経っても世界中でこのように復活祭が祝われているって。キリストの復活は人生を変えるし、歴史を変えたんです。こうして神様が救いを備えてくれたと言ってるにもかかわらず、多くの人々はその話を聞いてこう言うんです。私は信じません。なぜならそんな方法で罪が許されることなんて信じられないって。誰が救い主なんでしょう。自分の考える救いの道ではないから、救いの方法ではないから受け入れようとしないって。あなたはそんな人じゃありません。イエスを信じるだけで救われるなんておかしいって。あなたがおかしいと思われようと、神様が私たちに与えてくださった救いの道は、この信仰による救いだけです。イエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われる。これが神が私たちに与えてくださった唯一の救いの道です。多くの人々は、罪からの救いを求めてません。それ以外のものを求めてるんです。ある人は直面している問題からの解放を求めているかもしれない。ある人は抱えている悩みからの解放者を求めているかもしれない。病からの、困窮からの、家庭の問題からの、夫婦の問題からの、金銭的な問題、そういった問題からの救い主を。あなたもこのユダと同じように、イエスの話を聞いてはいても、その救い主を拒み続けていません。このユダの誤り、主イエスを拒んだだけじゃない。彼の問題は、彼の信仰、あえてそう言いますが、それはただの見せかけだけのものでした。このヨハネの福音書の中にはそのことが記されていませんが、福音書の中を見たときに、ユダは、祭司たちの間で、祭司長たちの間にある取り組みをしてました。どんな取り決めか。私が口づけをする相手がイエスだって。そしてイエスのキリストのもとにやってくるんです。そして御言葉を見てみますと、マタイの27章のところとか、マルコの14章を見てみますと、そこで使われている実際にユダがイエスに口づけをした時のその言葉っていうのは、繰り返し、口づけをしたってなんです。一回だけじゃなかった。ユダは繰り返しイエス様に口づけをしたんです。この当時、この口づけ、このキスというのは愛情の証でした。 家族はそうやって自分たちの愛情を表したんです。ユダは神の家族の一員ではありませんでした。イエスに属していなかった。でもそのような形だけの行為を行ったんです。また弟子たちは自分たちの教師たちに対して挨拶をするときには口づけをしたんです。その口づけは献身と従順の証でした。ユダは本当の弟子でなかったのに、イエス・キリストに口づけをするんです。つまり、彼は見せかけだけの信仰者だったんです。ユダの中には、イエスに対する愛も、イエスに従順に従っていきたいというの、といった思いもありませんでした。ただ彼は、あたかもそういうものを自分が持っているかのように、見事に振る舞ったんです。彼の口づけの目的はただ一つでした。イエスを愛するからでもない。イエスに従っていくという証でもない。捕まえる人物が誰かを明らかにするためだった。それだけなんです。だから何度も何度も口づけしたんです。間違わないように。こういう人々が、ひょっとしたらこの中にもいるかもしれない。御言葉は聞いてはいても、バプテスマを受けてはいても、奉仕はしてはいても、心が主につながってない人。見た目は信仰者のようであるかもしれない。見た目は非常に霊的であるかもしれない。でも心は違う。心は神様から離れている。もしあなたがそういう人であれば、悔い改めなさい。神様許してくださる。でもそのままの歩みをし続けるならば、神様の裁きがあります。見せかけだけの信仰。ユダは思ったんでしょう。キリストを騙すことができるって。でもイエスはちゃんと知っておられた。いいです。神を騙すことはできません。今日私たちはこのイエスが捕らえられたところを見てきました。イエスは確かにご自分が神であることを人々の前に明らかに示し続けておられました。でもそれを信じた人々もいるけれども、信じなかった人々もいる。あなたはどちらでしょうか。イエス・キリストは死から蘇ってくるというこの復活によって、ご自分が間違いなく神であること、唯一の救い主であることを明らかにしてくれた。いいです。あなたの希望はこのイエスです。イエスだけです。だって他にあなたの罪の身代わりとなって死んでくださり、そしてその死から約束通り蘇ってきた救い主は存在しないからです。イエス様はあなたの救い主として、あなたの主としてお受けになっていらっしゃいます。あなたの罪は完全に許されています。あなたはこの神の子供として歩んでいらっしゃいます。ここにいらっしゃるすべての方が、このキリストによって与えられるこの素晴らしい救いをご自分のものとされて、その救いを、その救い主を心から喜び、心から感謝している。そんなものであることを願います。もしそうでなければ、今日がその日となることを心から願います。父なる神様、どうぞこの愛する皆さんの上にあなたの豊かな祝福を与えください。この皆さんが誰一人としてこの救いから外れることがないように、主よどうぞそのぞれの心に働いてくださって、そしてもしこの中にまだあなたを信じておられない魂がいますなら、今日あなたの前に心を開いて、あなたを受け入れて、この救いをご自分のものとされますように。神様がどうぞ皆さん一人一人のうちに技を成してくださって、あなたを愛している者たちはますますあなたを愛する者へ、あなたを誇っている者はますますあなたを誇る者に、どうぞあなたが変えていってください。主の御業がそれぞれのうちになされますように。 人一人をあなたに委ねて、あなたの素晴らしい御業に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。